はい、シリアルトークです。今回のテーマはバージル・アブローさんについて話していきたいなと思います。本当お若い。
そうですね、まあ、まさかガンだったっていうのも、まあ、公開してなかったですし、それ自体もかなりびっくりしたニュースでしたよね。
そうですね、なんか投資とかやってて、やっぱそのファッションとかカルチャーとかそういう、まあ、テックの中でもそういう人たちと話しするじゃないですか、我々。その中で一番出てくるその第三者だった気がするんですよ、名前が。
い
や、バージルさんと、バージルと今話しててとか、バージルとこういうことやったとかっていうのが、なんかそのいろんなテックの会社からそういうブランドのから話が出て、なんでなんかすごいぽっかり穴が開いた感じですね。
そうですね、まあ、どっからそのバージルさんの話をする
かっていうところもあるんです
けど、まあ、なんかその全体で見るとそのストリートウェア文化をそのメインストリーム化したとか一般化したとか、そのストリートウェアとラグジュアリーを一緒にしたとか、そういう話もあるんですけど、まあ、2009年の、あのパリコレのところから始めますか。もちろんその前の話もいろいろありますけど。
そうですね、あの話、あの写真のところから
い
けますか。
はい、ちょっと沼津さんそこお願いします。
いや、あれカニエのチームとして行ったんですよね。
あ、そうです、そうです。
で、そのカニエのチームメンバーとみんな黒人ですかね、あれ。
そうです。で、5、6人いましたよね、その写真では。
そうですね。で、カニエ自身もなんかバージル自身もそこでかなりその、まあ、部外者扱いっていうか、このやっぱエスタブリッシュなファッション業界って、まあ、白人男性で、で、こういう人っていうのがなんとなく、もう、像としてのそういうのがあって、いや、黒人で、みたいな感じ、アメリカ人でってなると、もう居場所がないみたいなことを、すごい実際に言われたり感じたりとかっていうのがあって、うん、まあ、そこがなんかその二人が、その、そういうものに対してどう戦っていくかを決意した瞬間だったのかなっていうのは、個人的には、読み物ベースですけど、思ってました。
まあ、あの写真はすごい有名な写真になってまして、まあ、カニエウエストが最初にルイ・ヴィトンとデザイン案件の提携をした、の記念した写真でもあるんですけど、まあ、そこの一番右手に、バージルさんが、当時はカニエウエストさんの、配下で働いてた、時で、で、その後、フェンディとかでインターンをするっていう形になるんですけど、はい、なんかその写真ってすごい有名で、僕も好きなあのサウスパークっていう、
はい、
アニメの番組はあるんですけど、あれでもパロディ、うん、あの瞬間がパロディされたぐらい。
なんかあの空間の中でめっちゃ浮いてんすよね。
はい。でも、サウスパークでパロディしたのがすごい面白くて、なぜかバージルさんだけ入ってないんですよ。その他のメンバーは全員入ってるんですけど。
なんで？
わかんないです。
バージルの
バージルさんは怪我せないと思ったんじゃないですか。
そういうサングラスが派手すぎたとかじゃない。
いやいや、そういう話ではないと思います。でもなぜか入ってなくて、それはそれでちょっと面白かったんです。
すげえサングラスしてたからな、あれ。
まあ、でもやっぱりそのバージルさんの、多分もう少しその詳細をする、するにはやっぱカニエ・ウェストさんの話もしないといけないと思っていて、まあ、カニエ・ウェストさんが、まあ、いろんなそのアーティストとか、いろんなそのストリートウェアのデザイナーを生んだ人でもありますし、Fear of God のジェリー・ロレンゾさんとか、マシュー・ウィリアムさんとか、エロン・プレストンさんとか、まあ、バージルさんとかも含めて、なんですけど、元々の彼、その二人の出会いっていうのが、バージルさんがシカゴで、ある、プリントショップ、その T シャツとかを作るショップで働いてた時に、たまたまそこのショップが、そのカニエ・ウェストさんのコンサートの、グッズ、T シャツをのプリントをしてたんですけど、そこでバージルさんが作ったデザインをたまたまそのプリンターの上に何枚かエキストラで置いて帰って、で、それを見たカニエ・ウェストさんが、こいつ誰だと。
へえ。
一回話してみたいっていうのがよくある有名な話ですよね。
まあ、狙ってやったって話ですよね。
はい、ですよね。
狙ってやった。へえ、
まあ。で、そこで、ドンダ、カニエ・ウェストさん のデザインの会社ですね。そこで、まあ、徐々に、這い上がって、まあ、本当にカニエ・ウェストさんと一緒にどこでも行動して、うん、まあ、一時期はその、カニエ・ウェストさんの、クローンじゃないかみたいなバージュさん
影武者なんじゃないかって同時に2つの場所にいるためにカニエ・ウェストがコピー作ったって
入れるようにコピーを作ったんじゃないかっていうぐらいバージュさんと一緒、まあ、似たような考え方とか、そういうのがあって、で確か1回ナイキとも話しに行ったんですけど、それが断られて、で後々バージュさんがそこでナイキと後々やるんですけど、まあ、まずバージルさんが最初に自分の、ブランド、パイレックスという分ですかね、
はい、
を、出して、一番最初のデザインがからやっぱり、まあ、やっぱりバージルさんらしいなっていうところで、ディスカウントされたラルフローレンの、シャツですかね、チャンピオンのスウェットを、使って、その上にデザインを、書いていたんですけど、やっぱりそれの、やっぱりバージルさんの凄さっていうか面白さって、やっぱり、いつも会話なんですよね。
うん、
何かしらメッセージを伝えてるっていうか、で、特にその黒人としてのメッセージ性 でしたり、で、やっぱりラルフローレンとかチャンピオンって白人のお金持ちが着るものっていうものの上に自分のブランド名を置くっていう、やっぱその意味合いっていうのが、やっぱり当時からすごかったっていうところで、確かで、しかもディスカウントされたラルフローレンのプロダクトだったので、そこから確か 6、7倍ぐらいの値段で売ってて、
めちゃくちゃ高い値段ついてましたね、はい、
でもそれが売り切れて、でそれで一個証明したっていうか、そういう違う見せ方、黒人の見せ方も、うん、いいんですよっていうところがあって、まあそれも最終的にまた自分の別のブランドを立ち上げたいって思って2012年に始めたのがオフホワイトですよね。多分オフホワイトとかですと沼田さん結構見てたんですかね。
買ったりはあんましてないんだけど、もちろんその、当時から結構、周りのファッション系の友人とかは、もうみんな、まあ、最近よりやっぱその頃の方が、
うん。
すごい買ってたイメージはありますけど、うん。
まあ、それも本当にそのビジネスの世界が白人が支配してるのを、黒人の人たちがどう動くのかっていう、やっぱりその、なんかバージルさん自身も言ってるんですけど、やっぱコメンタリーだとかその、
うん、
ダイアログって会話だっていうのを言っていて、そのやっぱり何かしらその、人種差別的なメッセージとかそういうのが含まれたファッションデザインをしてるっていうのがバージルさんの面白さでもあって、だからそこ
オフホワイト自体 の、その、ね、名前も多分名前がそういう意味合いが込められてますからね。
そうなんですよね。
白でもないし、黒でもないし、なんか二つが混じり合ってるみたいな。
オフホワイトのサイトとかに行くと、まさに そういうスローガンになってますよね。
そうですね。
へ
ぇ、やっぱり、あとやっぱり大きかったのが2018年のルイ・ヴィトンですね。
うん、
まあ結局、その当時の、リビトンの社長 CEO だったマイケル・バークさんは、バージルさんがフェンディでインターンしてた時に会った人で、でそこでルイ・ヴィトンとして初の黒人アーティスティックディレクターですかね。
そうじゃないですかね。
ですよね。
はい、
やっぱそこのインパクトっていうのがめちゃくちゃ、あって、なんかそのストリートウェア自体も結構バージルさんが影響したのかなと思ってて、なんか一個その何ですかね、その知性ではないですけど、なんかそのもう少しメッセージ性とかもう少し意味合いっていうところをのレイヤーをなんか付け加えたのかなっていう ところもあって、であとやっぱりそのバージルさんの個人的にすごい面白いと思ったのが、常にやっぱカルチャー、今のカルチャーを見ていて、でも昔の歴史も見ていて、昔のアートとか大好きなんですけど、そこをオマージュして何かやってるとか、その今あるものに対してプラス要素をちょっと加えるっていう、まあよく 3% のルールって彼がよく言ってますけど、やっぱりそういうのが、なんか、なんですかね。なんかそのノスタルジアを組み込めながら、その昔のカルチャーをオマージュしながら、自分なりの表現をするっていう、なんか、今までとちょっと違うデザイナーかなと思ってますし、今までのデザイナーって、なんかやっぱりその一から新しいものを作りたいっていうところなのを、バジルさんですと、今のカルチャーを自分目線で見るとこういう形なんですよとか、なんかそれができるっていうのが非常に面白いなっていうのは思いますね。
もともとねデザイナーじゃないですもんね彼。
そうですよね。
建築家なんで、
うん、
なんかそういったところもあるのかもしれないですし、なんかやっぱファッションというかストリートに、東京で始まったそのストリートカルチャーに対するやっぱりリスペクトとかもすごい感じて、まあ、大体インタビューとか受けると、あの、藤原博さんとか、二号さんとか、淳高橋さんとか、それこそ一緒に仕事してたマシュー・ウィリアムスも、ストリートウェア、ストリートっていうのは、ストリートブランドがもうそこから生まれたみたいなことを明言してましたし、うん、なんかそういう、なんだろう、メインストリームじゃなかったストリートカルチャーに対するなんか彼なりの共感みたいなのがすごいあったのかなとか、思ったりしますね。
そうですよね。やっぱあとそこのリファレンスカルチャーをやっぱりすごい作った人っていうか、そのストリートウェアで。なんで、まあだからこそそのコラボレーションとかをよくやってたのかなとも思ってますし、なんかその彼の呼ばれ方がそのファッションアマチュアなんですけど、そういう人たちがやっぱり今だとそのテイストメーカーになったりとか、そういう新しいキュレーターみたいな形が自分たちのセンスで新しいファッションの意味合いを作るっていうところで、どちらかというとあのデザインの勉強っていうよりはカルチャーの勉強をしてる人たちがやっぱり今前に立ってるっていうところで、そこを代表するのがまさにバージルさんかなとは思うので、なんででも結局その例えばアンディ・ウォーホルさんとかも元々デザイナーじゃないですし、結局ほとんどの方ってやっぱりそういう違う職業で後々カルチャーの方に寄ってきたっていうところもあるので、で逆に彼らのその例えばエアジョーダンの見方とかグッチの見え方とかルイ・ヴィトンの見え方によってどうそのブランドを変えるかいうところで、それこそグッチのクリエイティブディレクターの方も同じこと言ってるんですけど、結局その自分の仕事はその新しいものを作るっていうよりはそのグッチを違う目線で見てる人とコラボすること、でそれをどう表現させるかっていう、なんかそれが今風のアーティスティックディレクター、クリエイティブディレクターなのかなっていうふうに思いましたね。
それなんか本当バージル全く同じこと言ってるよね。
そうですよね。
なんかそのブランド同士のコラボをするときって、その名前聞くとこういうイメージっていうのが人々持ってて、なんかそれをどう変えるかとか、どう意外性を作るか、どうデザインするかが、なんか新しいそのデザインの形で、なんかそれが自分がやりたいコラボレーションだから、別にハイプを作りたいわけじゃなくて、なんかそういう、なんかファッションデザインの中に、なんか新しいスペースが生まれましたみたいなことをなんかどっかで答えてて、一緒ですよね。
結局、バージルさんとしては、新しいものを彼は作れないっていうところで、どちらかというと、自分の意見を今までのものに乗せるっていう、だから、3% ルールとか、なんていうんですかね、コーテーションマークスで、
コーテーションマークでいいです。
コーテーションマークで大丈夫です。
引用
コーテーションマークを入れてるっていうのは、やっぱそういう、なんか、それを入れた瞬間、その意味合いが変わるっていうか、 例えばエアーにそれを入れるとか、その例えばナイキにそれを入れたとしても、じゃあナイキってなんだっていう風に見られるようになるので、やっぱそこら辺のその考え方っていうのが個人的にすごい面白いと思いましたし、逆に今後のデザイナーとかそういうブランドを作る人たち、まあ逆にそのオフトピックとかも個人的にはすごい影響されてると思ってるので、なんかそこら辺はすごいなんか面白いなとは思っていますと。で、バーチルさんって、まあ、最初の方に沼田さんも言いましたけど、その、テック業界とも仲良かったですし、結構、最初から VR とか AR デザイナーを受け入れたりとか、してましたし、まあ、それこそ、投資先のベーシックスペースと一緒に NFT を作ったりとか、はい、やってましたし、まあ、あと、最後の方には、その、DAO、とか Web3 の、
うんうん、
領域とかはすごい興味持っていろいろリサーチをしてたっていうところで、まあ残念ながら DAO をリリースできなかったんですけど、
そうですね。
まあでもあの DAO のあの PDF がリリースされましたけど、
はい、あれコインベースのすごかったですね。ファウンダーがリリース公開したんだっけ？
そうですね。どうでした？
いや、とりあえず、ルーブル美術館に、高層、なんかビルが突っ込んでるやつが強烈すぎて。
いや、だから。すごいいいですよね。あの意味合いを、バージルさんが、ね、示してるのが、いいですよね。いや、
もう、バージルさんの人生そのものですよね。ああいう、なんかゲートキーパーというか、既得権益に対する戦いみたいな。なんか、本当の意味の、クリエーションの解放だみたいな、Web3 についてそういう風な視点をすでにあの段階で持ってたっていうのが、やっぱりすごいなって思いましたね。
すごいですよね。やっぱり
彼のその Web3 のビジョンと、多分バージルさんのビジョンってすごい似てたと思いますし、そのクリエイターにバリューを提供するっていう意味合いだと。で、なんか、あとやっぱバージルさんのすごさって、その、楽天主義っていうんですかね、めちゃくちゃポジティブな人っていうところで、で、まあ僕話したことはないですけど、そのいろんな彼のインタビューとかいろんなそのストーリーとかをやっぱり見ると、やっぱり彼のナラティブとか彼のストーリーに引き込まれますし、そのポジティブさにやられるっていうか、やっぱそういう魅力は一個あったのかなと思うので、なんか彼もその次の世代の人たちにそのメンタリングをしっかりしてましたし、その教育面を、ちゃんとしようとしてて、でもそれもやっぱりその過去の彼自身も過去の歴史とかそういうのを見て勉強してきた人だからこそ、次の世代もそういうメンターが必要だっていうのを理解してるのが、なんかなかなかファッション業界になんかそういう方っていないなと思いましたね。
ちょっと閉鎖的かもね、
うん、
もともとはすごいなんか新しいそういうなんていうか期待の新人というか、これから来る若い人たちに対してすごいポジティブだもんね、ワイル
さん。めちゃくちゃポジティブですよね、
うん、俺らはミレニアルズだから、ミレニアルズはそういうなんかライバル、なんかそういう人たち、若い人たちに対して脅威だなんて思わないんだって、なんかミレニアズを代表してなんか答えてましたよ。
いや、すごいですよね。なんでまあ僕もその彼のハーバード大学でやったプレゼンすごい有名ですけど、あれ、多分 4,5 回は見てるんで、あれほどやっぱなんか彼の考え方とか思いってすごい面白かったですし、逆にそれでオフトピックとかもすごい影響されて、オフトピックはこれだけその自社のプロダクトっていうのがなかなかないので、結局いろんなところからアイディアとか借りてそれをオマージュして一個の作品を作ってるわけなので、なんかそれはすごい、なんかバージルさんの言葉を聞いて、あ、これでもいいんだって思えた瞬間もあるので、
うーん、
まあなんかそういう意味でもちょっと今回は ちょっと特別にバージルさんの回を僕自身もちょっと設けたかったっていうところですね。
いやーでも本当にそうですね。じゃあ今回はそんな感じで終わらせたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。